中小機構沖縄プレゼンツ、沖縄プロデュース。
さあ、水曜日のこの時間は沖縄固有の資源を生かした新商品開発や県内外への販路開拓、海外展開など沖縄の中小企業の皆さんのチャレンジを応援する沖縄プロデュースをお送りしていきます。私たちの身近にある地域資源がアイデア一つで新しい商品に生まれ変わります。アイデアはあるけどどう形にしていいかわからない、そんな方に聞いていただきたい、役立ててほしいコーナーです。
1回目の今日は沖縄の地域資源を活用した商品開発の取り組みと支援に関して中小機構の橋本博也所長と統括プロジェクトマネージャーの西里義明さんにお話を伺います。橋本さん、西里さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。さて橋本さん、まずはこの中小機構というのはどのような組織なんでしょうか。
はい、中小機構の、正式な名称はですね、はい、少し長いんですが中小企業基盤整備機構と申します。
はい、
中小企業、小規模事業者の皆さんのためにです、皆さんのですね、ビジネス上の課題解決を支援するために国によって設立された組織です。
はい、
中小企業の課題というのは本当に業種業態によってさまざまありますけれども、やはりその自社商品を開発をして、うん、で販路開拓をして売り上げを上げるというのは一つの大きなテーマかなと思っております。うん、でその中でやはり沖縄の豊富な地域資源を生かして、商品開発をし、販路開拓をするということを沖縄、私どもは力を入れて、展開しております。
うん、沖縄中小企業多いですからね。さて、沖縄の地域資源を活用した商品開発を、中小機構が支援するということですが、具体的にはどういったことなんでしょうか。
はい、皆さんよく目にする、耳にする、あるいは口にする、サトウキビですとかマンゴーですとか、あるいは青森瓶型、本当に沖縄はいろんな地域資源があるかと思います。でそういったものを使ってですね、新しい商品やサービスを開発し、その事業化を国が認定する支援制度がございます。
はい、
でこの制度を地域支援活用事業と称しておりますけれども、中小企業の方々が、その商品開発をするための事業計画を作り、中小機構がその事業計画作りのブラッシュアップをお手伝いさせていただいております。で、事業計画を作っただけではなくて、
はい、
国の認定を得て、で、販路開拓をするというところを一貫して支援させていただいておりまして、国の認定を得ることによって補助金ですとか、あるいは沖縄高校さんの低利融資を受ける資格が受けられます。
心強い味方ですよね。
さあ、これまで認定された事業では具体的にはどんな取り組みがありますか。
はい、沖縄はやはり食品の関係の開発販売のプロジェクトが多いんですけれども、
はい、
最近では首里をテーマにしたですね、首里の蜂蜜ですとか、味噌、それからそれらと県内のフルーツを合わせたスイーツの開発を取り組んでいらっしゃる事例がございます。でこのところ観光案件、やはり沖縄観光が今盛り上がっておりますので、観光案件も多くなってきておりまして、例えば外国人の観光客相手にですね、公設市場や、を回ってですね、沖縄の食文化を学ぶとともに食材を実際に購入して、でゴーヤチャンプルーですとか沖縄そばですとか、そういった料理を実際に作って食べてみるというような体験プログラムを提供するようなプロジェクトも、出ております。で沖縄はそういった取り組みが非常に盛んですので、全国でも第2位の認定の件数を誇っておりまして、90にわたるプロジェクトが今まで、認定されてきております。
そうなんですね。なんか聞いてるだけでね、私たちもなかなか知らないようなね、商品の話だったり出てくるので、なんか試してみたい、食べてみたいとかね、そういうのがありますよね。さて西里さん、中小機構の支援というのはどのように行われるんでしょうか。
中小機構の支援には3つの特徴があります。まず1つ目は、
中小の事業者の事業計画、中小の事業者というのは事業計画作りに慣れておりません、
はい、
でそこで中小機構の専門家が事業者と一緒になって考え、事業計画作りを考えてですね、それ国からの認定を受けるまで、そして認定を受けた後もハンズオンと称しまして、販路開拓まで伴走して3年から5年間支援を継続していくということです。
結構長い期間なんですね。
そうですね。で2つ目が作った商品がより多く売れるように、例えばパッケージの改良であるとか、あるいはブランドの再構築といったような個々の事業者が持っている課題、それの課題解決のために我々の専門家を派遣して支援していくということですね、
はい、
で3つ目がその県外、特に首都圏で認知度を高めていくというような時に、その売上の方策として、売上を上げるための方策として、例えば品質にこだわった、いわゆるそのこだわりのスーパーであるとかデパート等の商談会へ参加を支援していくと、これが我々の全国的なネットワークを生かして販路開拓を支援していくというようなことが中小機構の支援の特徴となっております。
計画作りから販路開拓まで幅広く支援していただけるんですね、
はい、
ラジオを聞いているリスナーに向けて地域資源の活用を目指すポイントなどありますか？
はい、沖縄県は他府県と比べて地域資源の宝庫と言われております、
はい、
豊かな自然環境や、あるいはその日本国内で独自な歴史、伝統、文化といったような独自性の高い地域資源がたくさんあります。これらを活用しない手はないというふうに考えております、
うん、
ただしかしながらですね、事業者の、まあ、これはいいと思ってで、その自画自賛的な思い込みの強い開発をした商品というのは必ずしも売れるとは限らないんですね。消費者目線という言葉がありますが、お客様にとって価値のある商品でないとお客さんは手に取ってくれないというようなことです。で要はその商品がお客様に評価されるかどうかということが鍵になります。対象は誰か、何のための商品かということをよく考えて、消費者のプラスになるような商品開発を計画的に作っていくというのがポイントです。で特にあの沖縄でいうところのカメカメ攻撃じゃないですけども、はい、そうやって満腹にはなってもお客さん満足しないということですね。でお客様に評価されて満足していただき、そしてそれを取り扱う中間の事業者、いわゆる卸売店であるとか小売店も儲からないと取引は継続しないということになりますので、その中でさらに自社も儲かるような仕組み作りであるとか、あるいは根付けですかね、というのが重要になってくるということです。まあ、特に中間事業者が儲からないと事業というのが継続しないということになりますので、ただそのためには市場、いわゆるお客さんと対話する能力ということを磨いていく、あるいはお客様に提案をしていく提案能力を向上させていくと、でさらには中間事業者のいわゆる商慣習であるとか、あるいはそういう商売のあり方というのを勉強していくということが大事だということです、まあ、そういうようなことをですね、我々中小機構の専門家がその事業者に寄り添ってお手伝いしていくということになります。
橋本さんもリスナーの皆さんに一言いただけますでしょうか？
はい、あの沖縄は非常に今観光中心ですね、まあ、景気もいいですし、まあ、昨年度の観光客の数が876万人ということで、はい、過去最高を記録したということです。だから世界中からやっぱり沖縄に対していいイメージをお持ちだと思うんですね、でそれは沖縄の一つのもうブランドであると思いますので、そのもともとの沖縄というブランド、それから豊富な地域資源、それから事業者の方の創意工夫を交えてですね、ぜひ新しい商品開発、サービスの開発にチャレンジしていただきたいと思っていますし、機構は一からその方々の支援に、一緒に取り組んでいきたいと思っております。
はい、
でまたあの、インバウンドのお客さんも増えていらっしゃいますし、
はい、
事業者の皆さんが海外展開を、ご検討される機会も多いかと思います。中小機構では海外展開も支援しておりますので、ぜひ何かございましたらばご連絡をいただければ幸いでございます。
そうですよね、
はい、
本当に心強い味方ですからね、
それでは中小機構の電話番号です。 098-859-7566 098-859-7566 です。沖縄の地域資源を活用した商品開発の事例集、沖縄プロデュースを用意しております。 ご希望の方は中小機構沖縄のホームページにアクセスしてください。
はい、このコーナーは後ほど番組ブログにもアップします。関連サイトもリンクしておりますのでぜひご覧ください。さて来週のこの時間なんですが、地域資源活用の認定を受けられた株式会社食の架け橋カンパニーさんにお越しいただき、中小機構の支援策の具体的な活用事例をご紹介します。橋本さん、西澤さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中小機構沖縄プレゼンツ沖縄プロデュースでした。